皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は世界をどう立て直すかというお話ですね。まあいろんな意味でですね、時代の転換期っていうのは新しい時代に勢いがつくまでというのは模索の時代に入ります。例えば昭和20年戦争終わった後はですね、約10年ぐらい模索の時代で、新しいその加工貿易っていうんですかね、原料を輸入して加工して輸出するという体制が正味整いますのが昭和30年代になってからですから、それまでは本当模索の時代でありました。でもやっぱり戦前からの、動きを考えれば、製造業の大国になっていくっていう気配は十分にありましたからね。しかも何て言いますかね、いろんな意味で日本は戦前ね、世界をリードしてましたから、それがその戦後もとりあえずある部分では残って未来を作っていくっていう形でずっと続いていきましたから、日本人がいいと思う世界はできてたと思うんですね。もちろんその要素としてはアメリカのね、さまざまな食料とかアメリカの資源、アメリカのマーケットっていうのは十分日本も利用させていただいたわけでありまして、お互い様というところでありますけどもね。でその意味でこの立て直しっていうのはですね、真っ白なところで何にもないものを未来に持ってく、未来に作るっていうよりも、実際には立て直しの小さなひな型みたいなものが足元にたくさん転がってるんですよね。で足元に実際に起きてるその立て直しの具体的なものをこうつなげていくとですね、未来の形がおぼろげながら見えてくるという、こういう格好なんですね。ただしやっぱりこの時代に合わないものはこう消えていくわけですね。戦後の混乱期もそうですけども、進駐軍がいろんなことを日本にやらせたんですが、時代に合わないものは消えていくわけですね。自治体警察みたいなのもそうだったし、それから放送の完全民営化っていうのもですね、あれもやっぱりこう消えていったんですね。実はその民間企業のことをどう思ってるか、役所のことをどう思ってるかって、これ国によってだいぶ違うんですよね。例えばアメリカだったら役所って一番信用されないもんじゃないですかね。おそらく軍隊が多分一番信用されてるんでしょうね。それも最近はちょっとねクエスチョンが出てきたと思いますが、それでも一番信用されてるのは軍隊で、軍隊ってのは憲法の外側にあるんじゃないですか、はっきり言って。アメリカの場合は軍法っていうのが、軍の法律はですね、憲法の外側にあるんですね。あれもちろん憲法の中でも動いてますけども、根本的な軍法っていうのは憲法ができる前にできましたから、潜在的に あのアメリカ軍というのは革命権を持ってるんですね。あれやっぱそういうものを皆さん信じるってことは政府を信用してないってことですね。で民間企業だったら多分もっと信用されて、もっとというか同じぐらい信用されてないんじゃないかな。民間企業とはいつも消費者は戦ってますから、高いの安いの、品質がいいの悪いの戦ってて好きあらばですね、この消費者の何て言いますかね、寝首をかくようなことをやってるというふうにみんな思ってますから、だから民間企業はあまり信用されてないし、それから役所はですね、言ってみれば日本でいうとこの既得権益を持ったままね、何もしないと、選挙で選ばれないように自分たちの利権ばっかりこう追いかけてると思われてますから、あまり信用されてないですよね。ロシアなんかの場合、この間プーチンが面白いこと言ってましたね。プーチンって言いますか、プーチンの周りの人ですけども、ロシアでは民間企業は信用ならないんだとよくわかりますよね。もう90年代のソ連崩壊後の姿なんか見ると、このいわゆるオリガルヒがどんどん出てきちゃってさ、めちゃくちゃなったわけであります。まごとにもってその民間企業は信用ならないと、中国もおそらくそう思ってますね。あれね、民間企業の連中ってのはいわゆるアキンドですよね。アキンドで自分のことだけしか考えないで、で好きあらば金儲けしようってことばっかり考えてるから、あの人たちに任せておくと全てがめちゃくちゃになると、でやりたい方でやっちゃうから、そのうちとんでもないこの仕返しをね、あちこちからやられてことごとく吹き飛んじゃうと。 まあそうなってくるとまさにこの改革開放の時代、中国ならね。で、あれ、ロシアで言ったらグラスノシト、ペトあのですかね、あのグラスノシトは情報公開ですね、ペレストロイカか、規制改革ね。これはやっぱりロシアにとってみると、中国にとってみてもあまりよろしい時代ではなかったということになるんでしょうね。じゃあその日本はどうかっていうとですね、どうでしょうかね。まあ役所は信用されてるような、信用されてないようなですね、民間も信用されてるような、されてないような、まあそれぞれって感じですよね。お上とか皆さん言うんですけども、要するに日本人ってのはご都合主義でですね、自分にとって都合が良ければでそれで信用するし、都合が悪ければ信用しないわけで、で言ってみればその都度判断してるんですね。何がずっといいとか何が悪いと思ってるわけでもなくて、日本人の場合は今その時点でいい、自分にとってプラスならいいで、マイナスなら悪いと、それあんま変わってないんじゃないかと思うんですね。だからこの誰が主導権取るなんて実はあまり関係なくてですね、その時自分にとってプラスなものがあればそれを支持するし、マイナスなものがあったらね、それも追い出しちゃうというのは全然変わってないんじゃないかと思うんですね。あまり哲学的ではなくて、だから要するに日本人にとってみると政府とか企業っていうのは自分の外側にいる人たちですよね。別にその人たちのおかげで生きてるとはみんな思ってなくて、やっぱり自分たちは自分たちで生きてると思ってて、で同時になんか企業とか政府もどっかにあっていろいろ行ってくるし、こっちもなんか用がやらそっちに行くんだと、そういうなんかちょっとこう距離を置いた付き合いだと思いますね、日本人にとってみるとね。やっぱそれっていうのは、政府ができる前から日本人住んでるって言いますか、律令制度ができる前から日本に人が住んでて、でやっぱなんかね、みんな自然自治、民生自治やってた、その伝統以外の何者でもないと思うんですね。だからまあ最後はやっぱりこう共同体ってことになりますかね、まあ、地域の共同体で、地域の共同体がもう崩壊していけば自分なりの共同体、まあ、仲間で生きていくと、他になんか道はないということでしょうね。でそういうなんかこう誰がこう言ってますか、信用されてるかっていうところは立て直しにおいてすごく重要なんですね。アメリカの場合だったら一番信用されてるのはそれでもまだ軍でしょうから、やっぱり軍が立て直しに動かないと多分誰も本気にならないんだと思うんですね。だから今軍は隠れて行動してますけども、おそらくこれ表出てくると思いますよ。一番信用されてる軍が表出てこないと多分みんな動かないと思うんですね。今まだほら悪党たちを退治する作戦中で、下手なことするとラスベガスの乱射事件みたいなこと起こされちゃうから、まあ丁寧にやってんだと思うんですね、あれたちね。世界中でもなんかやっぱり丁寧にやらないと、虐殺事件だとか爆弾事件だとか、果ては原爆でもねやられたらかないませんから、それは丁寧にやってんだと思うんですよ。今だから裏の作戦ですが、これ立て直しってことになったら軍が出てこないと多分アメリカ人動かないと思いますよ。イーロン・マスクが何言ったってですね、いやそらあんなの怪しいぜとね。えそれから政治家なんかで多分一番信用されてなくて、特にアメリカでは連邦議員のに対する支持率がものすごく低いんですね。日本の議員より低いんじゃないかな。議員なんかもっとダメで、で大統領はまあだから軍と組んでる大統領なら多分信用される、なんかトランプみたいな人なら信用されるという、多分そういうことでしょうね。で中国ロシアの場合は、例えばロシアだと一番力を持っているのは石油のシンジケートですかね。石油のシンジケートだし、あとまああとチェキストですよね。チェキストたち、いわゆるその秘密警察だとか情報機関だとかいう人たちは力を持ってるし、それからそのなんだろうね、学者がいますね、あの国はね。すごく優秀な学者がたくさんいますが、これも力を持ってる。でも今までこうなんか時代の立て直しやるときに出てくるのはそれたちではなくて、いや意外なことにこの文学者だよね。文学って言いますが、芸術家がロシアって働くんですね、あれ。芸術家が出てくるとやっぱロシア違うんですよね。まあ、宗教もある面では芸術ですよね、ある面においては。で今なんか本当にこうロシアも戦争の真っ最中だからあんな感じでやっておりますけども、やっぱりロシア人のこう息を鼓舞するって言いますかね、ロシア人の自信を鼓舞するようなら、やっぱりロシアは芸術家だと思いますね。やっぱそれどっかで出てくるんじゃないですか。中国は何でしょうかね。中国はやっぱりまあ難しいとこですよね。 皇帝みたいのが人がいて、そのやっぱり皆さんが信用する皇帝みたいのが出てこないと、それはなかなか救われないと。中国の場合は下手をするともう生き地獄しか残らないから、生き地獄を止めるような強力な、まあ言ってみれば皇帝みたいな人が出てこないとなかなか収まらない。要するに自分たちが安心して暮らせる社会を皆さん欲してるわけで、あまり思想信条関係なくてですね、こんなものはなんか適当に何でもね作っときいいみたいなところがありますからね。まあそれ現実なんじゃないですかね。でとりあえずその現状の秩序を維持でやってんだけども、もうこれも時間の問題ですわな。現状の秩序ってもう維持できなくなってきてますから、世界中そうでしょう。インドもそうだね、まあ、どこでもそうで、ヨーロッパもそうで、現状の秩序が維持できなくなってきたらですね、その次やっぱりなんかこう立て直しに向けて動いていかないといけないんだけども、まあ、果たして誰が出てこれるのかなと。で出てこれない間は混乱止まらないですね、立て直しは進まないですね。まあ、中国の場合だとその長く続いた統一王朝の後ってのは結構その混乱の時代が続きますよね。三国の時代とかね、十六国の時代とかね、そういう時代ありますから、まあとりあえず中国の場合は今度は連邦共和国、中華連邦共和国みたいになって、それぞれがまあなんかリーダーを押し立てていくような、まあ地域によってやり方もだいぶ違うという形で、まあ、落ち着くんですかね。だから不安定なんじゃないかと思うんですね、中国なんかね。ロシアの場合はまあなんかそのプーチンたちのね、今のこの成功を受けてなんか芸術家みたいのが出てきて、ロシア人を心でとあの束ねていくというふうにすると、多分あれ成功するんじゃないかと思うんですね。まあなんか出てくるんだろうと思いますけども。で日本の場合はですから、要するに民衆なんですね。日本の場合はこの民衆が出てこないと立て直しはできないわけでありますよ。あの役所とかですね、勝手にやってるうちはね何にも始まらないわけですね。民衆が動き出さないとこの国は何も始まらないという、ちょっと変わった国ですね。例えばその品質改善運動なんかもね、役所がやっててね、政治家何言ったって全然始まらないんだけども、各企業、各まあ組織がね品質改善運動やっていくと日本は顕著に変わってきますよね。だから観光立国でも農業立国でも健康立国でも、役所や政治家が旗振ってるだけじゃ何にも変わらないんだけど、変わらないんだけど、その地域ごとに何か動き出したとか、自然栽培とかね始める人がどんどん増えてきたって言うと、これ変わるんだね。やっぱりその民が動き出すと変わると。そういう意味で言ったら、まあ日本の民はもう平成の時代から十分動き始めてますよ。観光でも農業でも健康でもあらゆる分野で動き出していて、だから日本の場合は立て直しは実は進行、かなり進行してると思います。目立たないだけですよね。要するにその今までの官僚システムとかなんかを既得権益の連中が持ってるから、彼らにとっては脅威ですからね。民は勝手に動いて新しいものを作っていくっていうのは脅威ですから、スレッドですから、それはやっぱりその知りたくないし報道したくないと思うんで、だから表出てこない話で、でもやっぱりその随分広がってますよね。いろんなことやってますわな。だからまあそういうのを考えると日本はまあ大体いいんじゃないですか。まあ、あとだから日本で欠けてるのが世界との付き合いですよね。やっぱ外交とかなんかはですね、まあそれは政府がやってることだから、まあこれは今みたいなね状況だと戦争や政府だからもうこれは終わりになるのは当然なんだけど、その先考えると日本っていうのはやっぱり何をもって世界と付き合っていくか、これがやっぱり世界の中での日本の立て直しになりますね。やっぱり日本は今ここで見ると技の国なんじゃないですか。歴史と技の国だと思いますよ。歴史と技があって、その技は歴史の産物でもありますから、歴史の関数でもあると思うんですね。しかもこの歴史であえて言うのは、古代ユダヤ人もそうだけど、あのヒンズー教もそうだけど、イランもそうですけども、すでに失われている古代の最も素晴らしい文明の片鱗がこの国に残ってるんです、日本にね。やっぱり自分たちのルーツを知る、世界中の人たちにとってみて自分たちのルーツを知るいろんなチャンスが日本って、たくさん実は眠ってるんですよ。歴史の中に全部こう刻まれて痕跡残ってるんですね。多分これ世界の人たち注目すると思いますね。自分たちの、まあ、何かが続いてきたっていうことでね。でそれは全部一つ日本人という形で統合されていて技の国になってますから、まあだからこう政策的なもんというよりも歴史と技でこう横に横にどんどんつながっていくと、 民間の交流で行くような、まあ、そんな国におそらくなるんだろうと思うんですね。中国とか朝鮮半島もそうで、要するに冷戦が終結するわけですから、今とにかく世界で起きていることのポイントはですね、冷戦は終結させると、要するに軍事的休戦はもうしないということなんですね。軍事的休戦やれば、朝鮮半島みたいに相互が軍拡やっちゃうだけだからね、これやめると。だから台湾環境みたいにいつ戦争起きるか分かんないってことになっちゃうから、これもやめると。だから東アジアの場合は冷戦終結ですから、38朝鮮もなくなるし、台湾と中国は平和統合されるわけですよね。それがもう結論なんですよ。冷戦の継続とかありえないわけね。そうすると政府がどうだああだこうだ、軍がああだこうだっていう時代もないわけで、とお互いやっぱりまあ歴史とか文化を中心に交流していく東アジアですからね、そういう方向だろうと思いますね。経済よりももっと経事情学的な話の方が東アジアは中心なんじゃないですか。なんかそんな感じがしますね。であとはやっぱりこう世界の中でやっぱなんかそれぞれやっぱりリーダーが出てくるんでしょうね。今このなんていうかな、戦争屋の終結、ディープステートの終結っていうのはこの30年40年のリーダーたちがこう退く時代でもありますよね。まあ、アメリカと組んでヨーロッパと組んで経済を持ち上げる、それで成功してきた人たち、成功してきた人たちが上に立ってますから、これが退くっていうことになると、まあ現地の言葉で現地のやり方で成功している人たちが台頭してくるということですよね。だから全然違うリーダーに全部入れ替わってくるわけですね。そうするとやっぱりまあ土着のやり方っていうのはやっぱり出てきますわな。まだあまりそういうのっていうのは傍から見てるとよくわかんないんだけども、まあその昔に全部戻すってわけではない。しかしその土地土地のやり方っていうのがあって、それに戻ると、まあ言ってみれば現代版の懐かしい未来っていう言葉はね、外言の小黒編集長が言っておられましたけども、まあ、それに近いものに世界中戻っていくんでしょうな。だからまだ表からあまりよく見えないけども、各地でそういう温故知新で自分たちのところをなんとか立て直そうとリーダーがやはり出てくるんだと思うんですね。まあ世界中日本と同じようにまだ変な連中が上に立ってますから、そういう人たちは表出てこれないんだけども、やっぱそういう人たちの力がなくなることはないし、むしろどんどん強まってるってはずですね。他に道がないから。サウジなんかもね、けなげずいぶん頑張ってるように見えますよね。まあこれからどうするか知りませんけども、やっぱり自力でなんかね足元固めていかないと不安定でしょうがないですから、国っていうものがね。イスラエルもそうだね。そのなんでここにいるのかっていう原点についてね、もう一回世界とすり合わせしなきゃいけないでしょ、あれもね。でそういうのっていうのはやっぱりその、打算的なやり方じゃダメなんで、自分たちの信念と申しますか、まあ考え方をきちんとしなきゃダメでね、その上でのすり合わせになりますから、わがままも言ってるともダメだしね。まあその辺の立て直しのリーダーと申しますと、立て直しの哲学っていうのが、まあ、日本の歴史とかね技とか、まあ、はっきり見えたらいいんだけども、なかなかそうでないところはしばらくこれはかかるんじゃないかなと思いますね。でもまあ5年ぐらいもするとですね、ディープステートひっくり返って5年もすればですね、もうそれはすっかり変わっちゃうわけで、だからまあ世の中新しくなってると思うんですね。その新しい繁栄がどこまで広がってるかは、これはねやり方次第で、なかなか広がってないとか広がってないんでしょうけども、広がってるところは広がってるわけで、まあしばらくはその混乱しますけども、まあやっぱりどっかで新しい形ができてくることは間違いないだろうと私は思って見ております。で今後ですね、やっぱこの、そういう立て直しやってる人たちが集うっていうことはたくさん出てくるんでしょうね。まあ、BRICS もそうだし G77 もそうでありますが、まあやっぱりそれなりにこれ会合を重ねていくとですね、まあ、立て直しどうするかって話に尽きていくと思いますよね。今この悪党たちから自分を身をどう守るかって話が多分中心なんだろうけども、まあそれももうすぐ終わりで、あとはどう立て直すかっていうことについてお互いの情報交換が中心になってくる。で今までのようにね強い者勝ちでやるわけにいかないですから、すごく丁寧にやんなきゃいけないわけで、それが分かるリーダーを押し出していかないと、その国だけその地域だけなんか前に進まないという、そういう結果になってくるわけですね。だからやっぱりこう BRICS だとか G77 は世界大でのあれたまり場ですよね、あれね。たまり場っていうことだと思うんですね。まあ先進国がどうするか知りませんけども、 まあ、とにかくそういうたまり場を世界的にも作って、お互い情報交換して、まあ、知っていってみてやったらね、これ世界中ね、それでこう地元のやり方でそれぞれこう成功させていくという、非常に泥臭いですけども一番確実なやり方で、そうすればやがて金も使わないでね、ゴールドも使わないで経済回るようになるし、まあ、それがなんか本当の立て直しの王道というもんじゃないかなと思うんですね。まあ、本当にですね、すごい勢いで時代変わってますね。皆さんね、頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、世界をどう立て直すかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。